さて、私はよくこの配信やメルマガで、私たちがネガティブなことを考えてしまうのは脳の仕組みで生存本能だというお話をしています。なので未来に対する漠然とした不安とか日常の嫌なこととか、こういうのを考えちゃうのも脳の作用だったりします。そしてその脳の仕組みにより、どんな嫌なことを想像するかは私たちの頭や心の中にある情報ですね、記憶、経験、密記したものによります。なので願いが叶った未来を想像したり、臨場感たっぷりに感じてみたり、いい人たち、いい環境、そういったところに自分の身を置いた方がいいというのは理にかなっているんですね。アファメーションも同じ作用をします。なので本や映画もハッピーエンドのもの、優しくて豊かなものを取り入れるのがいいなって思っています。とはいえですね、私自身は海外の刑事ものとか大好きなので、いろんな事件が起きるものばかり見てるんですけれども、その事件が解決していくのが好きなので、いろんな問題を解決するのが好きな人生なのかもしれないですね。で、そして今世の中は空前のスピリチュアルブームだと思っています。で、引き寄せとか現実化とか、目に見えない世界を信じる人が増えてきてますよね。で、そしてそれによりいろんなものを引き寄せている方、現実化された方、豊かになった、幸せになったと発信されている方もたくさんいます。ということで今回は、なぜ目に見えて幸せになったように見える人と、なんだか全然変わってないように思えちゃう人がいるのか、で、そしてどうしたらちゃんと進む方向に進める自分になれるのかについて、私的持論なんですけれども、お話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。そうです、今はですね、道を歩けばスピリチュアルにあたると言ってもいいくらいですね。そんな例えはないと思うんですけど、でも本当にスピリチュアルな考え方をする人がとっても増えてきましたし、で、そしてそんな話をしていてもやばい人扱いされなくなってきたっていう、そんな時代だと思うんですね。本当にいい時代だと思います。で、そしてたくさんの起業家の方、コーチコンサルの方が、以前は通帳の残高が1000円だったんですけど、今は月収7桁ですなんて発信されていたりします。で、そして、このメソッドを、実行すればあなたも、月収7桁になりますって、そんな商品、コンテンツ、またその広告も世の中にたくさん出回っています。そうですよね、確かに月収100万円以上になりたい人っていっぱいいると思います。で、そこでその方たちの言う通りに、そのメソッドの通りにいろいろやってみるけど、なんだかうまくいかない、でも中にはちゃんとうまくいっている人もいる、なのに自分はうまくいかない、どうしてなんだろう、なんでなんだろうってそう思ったり悩まれたりしている方も、スピリチュアルがメジャーになるのに比例して増えてきているのではないかなって思っています。で、私もですね、講座とかセッションの中でよくこう聞かれます。ゆみさんは公認学や宇宙の法則のこと、心理学のことを取り入れてからどう変わりましたかって。で、私は多分ですね、皆さんがわーすごいって、そんな感じでこう驚かれたり羨ましがられたりするほどの変化はないかもしれません。っていうか、そこまではないです。でも明らかに私は変わったんですね。で、それは他人基準じゃなくなってきたからだと思っています。自分基準になったんですね。で、どういうことかというと、 何かや、まあ、誰かとか物とかと比較してどうであるかっていう基準、まあ、そして他人からどう見られているかっていう、その視点を持つのをやめたからなんですね。まあ、やめようと頑張ってるって言った方がいいかもしれません。で、この比較っていうのは仏教では人間の煩悩の一つで、まあ、死ぬまでなくならないって言われているんですね。で、仏教では苦しみのもとについて、比較以外にも、まあ、宿泊とか執着、まあ、傲慢さの慢ですね、と自我など、まあこんなたくさんありますよっていろいろ教えてくださってますよね。で、これらに、まあ、気づけるようになったんですね。エゴ、自我にです。ああ、また私嫌な考え方してるって。まあ、そうやって気づいたら手放すっていうか、まあそれをやめるって、決めるって感じですね。で、そうするとちょっと楽になって、今までより悩まなくなって、で、そんな自分も OK って思えるようになった。そんな感じなんですね。で、これを毎日続けていると、現実も少しずつ変わっていくって感じです。でも、だけど、たくさんの方が、多分それじゃ嫌なんですよね。多くの方は、そんなにゆっくりした変化じゃ物足りないんだと思います。もう宝くじが当たるみたいに、すぐに大きく幸せになりたいって、そう思っている方が多いかなって思ってます。でもまさにですね、これが苦しみの元だったりするんですね。まあ、なので私がですね、現実的なところから、まあ、この物理空間3次元の人間ゲームの場所からアドバイスすると、まあ、今すぐ、すぐに変わりたい、すぐに幸せになりたいっていうこの思い、これをですね、よっこいしょ、よっこらせって横に置くだけでも身軽になって望む方向に進みます。で、このすぐに幸せになりたい、大きく幸せになりたいっていう思いがエゴ、自我で執着だったりするんですね。で、これがあるときは、今は幸せじゃないっていう無意識の方が大きいんですよね。だからそっちがずっと現実化しちゃうってわけなんです。だから、このエゴ、幸せになりたい、っていう欲求が出てきたら、一旦、よっこらせって、横に置いてみてください。これの繰り返しなんですね。で、そして、なぜ、あっという間に幸せになれる人と、まあ、結果を出せる人と、時間がかかる人がいるのか。まあ、これについては本当に持論なんですけど、これは、育った環境が大きく影響してるかなって思ってます。まあ、一足飛びで幸せになれる人って、いらない観念がないんですよね。まあ、親にも愛された。何をやっても褒められた。できなくっても褒められた。かけっこでビリでも走ったことを褒められたっていう。まあ、要するにですね、後ろ盾、愛してくれる人の後ろ盾と安心感があったんですよね。で、こうやっていつも誰かに見てもらえている、応援してもらえているっていう安心感の中で育った人。で、こういう人はですね、自己肯定感と自己効力感が高いので何でもできちゃうんですよね。でもそれとは逆に、この環境がなかった場合は、その親からとても愛されて育った人がもともと持ってるこの自己肯定感、自己効力感、安心感、後ろ盾、誰かからかこう愛されるっていうものがもともとないんですよね。なので自己効力感が育ってないんです。まあ育てられなかったんですね。でも、ここですごく大事なことなんですけど、この結果を出してる人って、確かに自己効力感高くて軽くできちゃう人もいたりするんですけど、でもちゃんとですね、絶対に動いているんです。すごく行動していると思います。もう自分の夢を叶えたり、成功を収めるためにですね、ちゃんとむちゃくちゃ行動しているはずなんですね。そして素直に言われた通りにやってみたり、そしてこの人に会いたいっていう人に会いに行ったりですね、行動力は全然違うはずだと思っています。でも その行動をする力すら、その方が子供の頃から蓄えてきたその方のリソースだと思うんですね。で、それに比べて愛を感じられない環境で育ったり、経済的な問題があっていろんなことを我慢しなければならない過去を経験してきた人、愛もですね、もしかしたら食べ物も不足してたかもしれないですね。で、ちなみに私もですね、子供の頃、ちょっと片親だったりしたので何も食べるものがなくてですね、親も帰ってこなくて、小学校の頃に夜ですね、生まれて初めてお腹が空いて延々泣いたことがあります。勝手に涙が出てきちゃうんですよね。でもこうやって安心感も不足してたかもしれないですね。で、そうすると軽く何でもそつなくこなす人と、同じように進んでいこうとするととっても苦しくなったりすると思うんですね。だから子供の頃辛かったなって思う、そんな人生だった人は自分なりの進み方をしていく必要がありますね。誰かと比べるのは時間もリソースも無駄なんです。じゃあどうしたらいいかっていうと、その自己効力感バリバリの人が子供の頃にたくさん心の栄養をもらってたように、自分が自分自身にたくさん心の栄養を注いでいけばいいっていうことなんですね。自分自身で自分を応援しながら褒めながら、少しずつ体力と心の筋力、土台を作っていくんです。で、これがどんなことがあっても乗り越えられる力、必要な時には戦う力、行きたい方向に進む力、そんな力になります。で、そのための基礎の心の力ですね、この、心の土台っていうものを自分自身で作っていきたいんですね。で、そしてここでですね、腐ったらダメですよ。腐っちゃったらダメです。自分にはなかったって言いたくなっちゃうんですけれども、でも自分のために生きるって、これをやればですね、ちゃんと人生変わるんです。なので、世の中には簡単に願いが叶えられる人と、なかなか叶いにくい人がいるっていう話なんですけれども、そしてもしあなたがですね、自分は難しい方の部類かもしれないって思ったとしても、ちゃんと変えていくことができるっていうことなんです。で、私たちは自分以外の人になることはできないですよね。ひまわりがバラになりたいって思っても無理ですよね。なので、自分は自分らしく輝けばいいんです。もっと言うと、あなたの使命はあなたらしく輝くことです。で、もともと愛という環境があった、何でも軽くできる人たちと同じようになるには、自分が自分を愛していけばいいんですね。たったこれだけなんです。そうすると、幸せになりたいの裏側にある、幸せじゃないっていう思いが小さくなっていきます。やっと本当に望むものが現実化してくるっていう感じなんですね。なので、とにかく慈愛を続けることって、自分の幸せのためにすごく大切なんです。で、もし幸せじゃないが出てきたら、よっこらせって横に置く。で、そして自分が行きたい方向、未来へ進むって決めるっていうことです。もう腐りたいような気持ちが出てきても、よっこらせって横に置くんですね。諦めたいね、苦しいよね、無理だと思っちゃうよね、でも頑張ろうねって、自分が自分の親になったような気持ちでいっぱい励ましてください。もう育て直しですよ。もしかしたら励ましているあなた、親のあなたが泣きたい気持ちになることがあるかもしれません。で、その時はちゃんと泣いてあげてください。もう凝り固まった、悲しいっていう重たい塊を持ったまま進むのはしんどいですし、そして常にその悲しい、苦しい、重たいっていう塊を見続けることになっちゃうので、そのことばかり考えてしまうんですね。だから、一通り泣いて ちゃんと癒したら、よっこらせって横に下ろす。そして、たくさんたくさんこの自分のために泣いてあげるっていう、これも慈愛なんですね。で、そうするとその塊は癒されて、その重さも軽くなって柔らかくなっていきます。手放しってこういうことでもあるんですね。で、魔法みたいなすぐに叶う、そしてすごい幸せでなくても、ちゃんとちょっとずつ進めるんです。で、そして脳の仕組みを考えるとですね、大きな変化っていうのはホメオスタシスが働いて、コンフォートゾーンっていういつものところにピュって戻されるっていう、その抵抗が発生します。だから自分に合った歩幅ですね、ちょっとずつちょっとずつ幸せに向かうのが本当は一番早いかもしれません。まあウサギとカメみたいな感じかもしれないですね。ちょっと違うかもですけど、まあ少しずつ一緒に幸せになっていきましょう。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、とてもわかりやすいと思ってます。慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録をお願いします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。